こんにちは、渡辺夫婦です。今日もね、リスナーさん、鍋友さんからいただいた人生相談レターにね、お答えしていきたいと思います。人生に意味ってあるの？というレター、そして奈良のおすすめ観光地、最後夫が好きと言ってくれない件についてということでね、順番にご紹介していきます。ぜひね、最後までお聞きください。またね、感想とかありましたら、ぜひコメント欄でご参加いただけると嬉しいです。さあ、早速行きましょう。一つ目のレター。鍋友ネーム、はるさん。こんにちは、こんにちは。いつも YouTube やラジオ配信を楽しみにしています。はると申します。今年30歳の結婚3年目、主婦です。周りには言いづらいけど、割と悩んでいることをご相談したくレターを書きました。私は物心ついた時から人生はいつか終わるということをすごく意識して怖くなることが時々あります。これまでは寝られない時にごく稀にくらいの頻度でしたが、2ヶ月前ぐらいからパートのシフトが減り、自由な時間が増えたのもあってか、頻度がかなり増えて、ひどい時は一日中考えていました。それよりもっと先に考えるべきこともあるし、何より考えても仕方ないのですが、具体的なことを考えたり、考えすぎて哲学的な域に入ってしまいます。大輝さんはこんなことを考えたりしないでしょうか？仕方ないことに振り回されず、前向きに過ごすにはどんな心持ちでいたらいいでしょうか？ご意見いただけたら嬉しいです。はい、はるさん、レターありがとうございます。ありますよ。というか、こういうことを考えない人っていらっしゃるんですかね？まあいるか、いるにはいるか。いや、でもね、みんな一度は考えないですか？で、一度どころかたまに、なんか何のために生きてんやろなとか、こういつか死ぬとかね、人生はいつか終わる、こう人類がこうやって生きてる意味って何やろうっていうか、何のために仕事してんのかなとか、何のために毎日生きてんのかなとか、そういうこと考えたり全然しますけどね、僕も。するし、どっちかというとそういうの考えると好きな方やったかもしれん。なんか哲学とか、まあ大学でもね、結構哲学の授業よく受けてたんですけど、哲学とか、まあ倫理学とか、なんかそういう、なんていうかな、いろいろ考える学問、考える系の学問好きやったんで、うん、まあ興味もあってね、うん、よく受けてましたけど、なんかそういう哲学的なことに思いをふけるっていうのは、うん、よくやるというか、まあよくわかります。うんうんうん。で、なんでやろなーってね、何のために生きてんねやろなーとか、いつか人生は終わるなみたいな考えをした時に、今までは、なんかあんまり納得感のある答えって自分なりに出せずに、なんやろな、まあたまにだから悩むっていうのが、まあはるさんと同じようにね、たまに考えて悩んでたかもしれないんですけど、最近はね、割とすっきりしてて、なんかね、割り切ったんですよね。答えが見つかったっていうか、どうでもいいやって思えるようになったっていうんかな。こう、人生に意味なんてないよなっていう。もう生きてるんやから生きてるし、で、まあね、楽しまな損やしというか、楽しむために生きてるというか、生きるために生きてるというか、じゃあ今すぐ死んだらいいのかっていうと、死ぬのは怖いし、なもったいないなというか、この先生きてたら経験できたであろうことが経験できなくなって寂しいなとかねっていうので、じゃあ意味ないからすぐ終わらせたいかっていうと、そうではなくて、なんかまあ今のこの人生をなんていうかな、素直に楽しみたいなというか、何かが目的があってとか、何か果たさなければならないとかじゃなくて、まあただ楽しんだらいいかなっていうそんな感じには落ち着いてはいます。そうそう、だからまあ意味なんてないし、ないものを考えてもしゃあないかなっていうのが自分なりの最近の落ち着き方になりますかね。でもじゃあ、なんかそういうことを考えなくなったかっていうと、考えはするんですよ、やっぱり。まあ何のために生きてんのかなとか、この先どうねしたいかなとか、人生いつか終わる、じゃあ今って何なんだろうとかは分かんないですけど、そういうこと考えなくなったかっていうと、やっぱ考えるんですよ。だからね、まあ考えるのはいいのかなっていうふうにも思います。なんか悪いことじゃないというか、 しかもハルさんに関してはもう物心ついた時から人生はいつか終わるっていうのを意識されてるんですよね。なんかそれはそれですごいなというか、なんか大人やなっていうか思いますけどね。物心ついた時って結構小さい時からじゃないですか。もう何十年もそういうことを考えてるわけじゃないですか。だからね、今更もうなんかそういうの考えても仕方ないよとかね、考えずに今を楽しもうよみたいな風に気持ちって切り替えるの難しいと思うし、そんなんできてたらね、もっと早いうちにできてると思うんで、うん、うん悩みながらやっぱり大人になっても同じようなことを考えちゃうし、それで寝られなくなるしっていうのは続いていくわけなんで、まあこれからもそうなのかなって思っちゃう方が楽だと思いますけどね。私はあ、なんかこういう哲学的なことを思いふけるタイプの人間なんやなと、もうそれが趣味というかね、そう趣味ぐらいの捉え方の方がいいかもしれないですね。私はそういう趣味というか癖があるっていうか、うん、まあ僕もまあ分かりますよ。なんかそういう哲学的なんで、なんか考えてもしゃあないというか、答えが出ないようなことをね、延々となんか死とは何だろうかとかね人生とは何だろうかとか、あとまあ倫理のね授業とかよく受けてたんで、なんかこう人の命とは何かとかね、なんかそういうことよく考えてましたよ。まあそういうのが考えるのが楽しいというか、うん、まあ楽しいんですよね。そうだから春さんはそういうもう自分に癖があると、癖があるというふうにもう自覚して受け止めちゃうってするとだいぶ楽になると思うんですけどね。例えばなんか面接とか控えてる友達がいたとして、面接緊張するってね、どうしても緊張しちゃうって言ってる友達に、緊張してもそんな仕方ないよとかね、緊張しない方が面接うまくいくよとかいうこと言っても緊張解けないじゃないですか、相手だって緊張してるんやから。それよりもなんかきっと大丈夫とかね、応援してるよとか、終わったらパッと飲みに行こうよとか、なんかそういう声かけしてあげた方がむしろその人にとっては助かりますよね。緊張してるものに対してしてもしゃあないよとか、しない方がいいよって言われてもしちゃうわけやから、ほなどうしたらええねんっていう話で、なんかそれと一緒で、なんか人生いつか終わるっていうのを考えてものを思いにふけちゃうんですたまにっていうことであれば、じゃあ考えたらいいんじゃないですかって、そういうね思いが頭に浮かんでくるんやったら、それを受け止めてね向き合ってあげたらいいんじゃないですかっていう。問題はそういうことをいちいち考える私が時間の無駄やとかね、考えてもしゃあないのにこんなこと考えてどうしようもない私って自分を否定するからややこしくなるわけじゃないですか。なんかこじれてる原因はむしろそっちな気がします。だからそれはもう OK なんですよ。あ、自分はそういうことよく考えちゃうよなと、あーまた来た来たって哲学のなんかもう誰でもいいですけど、ソクラテス春来たみたいな、プラトン春来たみたいなそんな感じで、あーまた来た来たって言って、まあ楽しむというか向き合う。まあ、ただね、ずっと考えててもしゃあないんで、例えばもう1日30分だけとかね、決めるとか、時間決めちゃうとか、あとは考えたことをなんか書き出してスッキリするとか、もう1日中延々考えてるとやっぱりしんどいと思うので、それはそれでまあなんか自分の中で区切りつけて、でもその30分は考えて OK とか、このノート1枚に書き出したら OK とかね、なんかそういう風に、なんかリミット決めれたらもうちょっと付き合いやすくなる気もしますけどね、と思います。でね、めちゃくちゃ考えすぎてしんどいとかね、もう体調不良に出てきてる、もう寝られへんとか、なんか頭痛いとかお腹痛いとかね、なんかなってきたら、あのカウンセラーの、人にちょっと相談してみる、話聞いてもらうっていうのもおすすめです。そのね、考えて哲学的な域に入った話をぜひね、カウンセラーの人にね聞いてもらったらいいと思いますよ。そう、なかなかね、友達にはちょっと言いづらい、なんやそれって言って片付けられそうで怖いかもしれないですけど、カウンセラーの人やったらね、ちゃんとお金払ってるわけなんで、お金払った時間ね、しっかり聞いてもらいますよ。で、思わぬ自分のなんか深層心理とか、あ、こんなこと考えてたんやみたいな、こういう気持ちからそんな毎回哲学的なこと考えちゃってたんやっていう、なんか自分の発見がもしかしたらあるかもしれないんで、まあ、ちょっと辛いなとか体不調きたなってなるぐらいやったら、なんかそういうね心理カウンセラーの力を借りてみてもいいかもしれないですね。はい、はるさんレターありがとうございました。では続いてです。ギフト付きレターでありがとうございます。鍋友ネームやさぴさん、大輝さん、ゆみさん、シェリー君こんにちは。お二人と同い年の1992年生まれの女です。同い年の旦那と保護猫 女の子と暮らしています。メス猫ちゃんですね。渡辺さんちと家族構成が一緒で同い年ということもあり、勝手に親近感を抱き、 YouTube もラジオを毎回楽しみにしています。ありがとうございます。質問です。6月に夫と大阪から奈良へ1泊2日の旅行に行くことになりました。関西圏に詳しくなく、どこへ行こうか悩んでいます。そこでお二人のおすすめを教えていただきたいです。メジャーマイナー問いません。ぜひよろしくお願いします。ちなみに私が大仏好きのため東大寺に行くことは決まっています。あの大仏殿のやつですね、大きな大仏の。最後になりますが、気温の変化が激しい日が続いてますので、体調崩されないようご自愛ください。はい、ありがとうございます。はい、ね、奈良県在住、奈良生まれ奈良育ちでございまして、あのせっかくなんで奈良のねことを、ご紹介したいと思います。サクッとねご紹介します。まず東大寺に行くことは決まってますということで、東大寺はねおすすめです。やっぱ奈良に来たら東大寺大仏さんは来てほしいなと思います。周辺もね、なんやろな、大きな公園もあって鹿さんもたくさんいるし、あと商店街とかね、結構おしゃれな雑貨屋さんとかお店飲食店とかも増えてて、もう近年だから奈良に来たらその東大寺とかその周辺を観光するっていうのは超おすすめです。でまずね、あのポイントとしては、もし結構東大寺も行くし、あそこも行きたいし、ここも行きたいし、行きたいところたくさんある感じやったら、レンタサイクルしてみるのもおすすめかもしれないです。割とね広いんですよ、歩いたら。でもうなんか、トータルなんやろな、わからないですけど、もう1時間とかね、全然歩いたり、もう1時間以上歩いてたりとかね、うん、あると思います、あの足してったら。だから結構しんどいし、うん、これから暑くなってくるんで、まあ、あの汗とかもねよくかくし大変やと思うんで、まあ、レンタサイクルするっていうのも一つの手段やなっていうのはちょっと、一応ねお勧めしておきたいと思います。しなくてもいいですけどね、するのもいいと思います。移動距離が長そうやったら特に。で、その上で、東大寺行くんやったら東大寺二月堂っていうね、東大寺から歩いてちょっと10分ぐらいのところにある、別のねところがあって、そこがね結構高台になってて、景色も良かったり静かな雰囲気でね、あの、まあ、割とおすすめスポットではあります、東大寺二月堂ね。でお昼ご飯なんですけど、東大寺の割と近くにあるそばどころ北原っていうねお蕎麦屋さんがあって、ここね、あの由美と一回行きましたけど美味しいです。あのお蕎麦めっちゃ美味しいし、お出汁もめっちゃ美味しいし、そば湯がね、まあ、最後ね、そば食べたらそば湯出てくるじゃないですか。あれがもうとろっとろで、なんかこんなとろみとなんか香りあんのみたいなそば湯が出てきて、もうなんか全部美味しかったです。あ、ちなみにこのなんか名前とかね、あの URL は全部放送の説明欄貼ってますので、あのそっちね参考にしてください。で、あとね、持ち戸のセンター街っていう商店街がありまして、ここがね最近結構お店もたくさん入ってコンパクトにね、あの歩けるとこなんで、ここおすすめで、持ち戸のセンター街の入り口には中谷堂っていう餅屋がありまして、あの高速餅つきって言ったらね、ピンとくる方いらっしゃるかもしれないです。めちゃくちゃ早いね餅つきが有名なあのお餅屋さんがあって、で1個から買えて食べ歩きできるんで、もうつきたてのやつね食べれるんで、もう柔らかい柔らかいお餅です。そのね高速餅つきのね実演は時間帯によるんで、たまたま前行った時にやってたらラッキーって感じですね。まあここもねあの人気店です。でその餅井戸のセンター街の中には宝石箱っていうね、あのかき氷屋さんがあって、ここもね奈良県の、県内のスポットとしてはね有名です。もう雑誌とかで何回も紹介されてるようなとこ、もうふわふわのねかき氷で、素材もね結構自然な奈良県産のね蜂蜜使ってとか、なんとかさんの何々使ってって、素材もこだわって、結構季節ならではのこうパフェみたいなね、何かき氷が食べれておすすめ。まあこの辺もね、いや予約しないと多分入れないと思います、休日とか行かれるんやったらね。であとはまあ春日大社ね、レンタサイクルとかされてるんやったら春日大社そのままブラブラされたり、まああとは奈良なんでね、柿の葉寿司っていう奈良のまあ名産がありまして、柿の葉にくるんだあの押し寿司みたいなねやつなんですけど、柿の葉寿司買って、まあどっかでちょっとベンチ座って軽食食べたりするのもいいかもしれないですね。 はい、って感じです。あとね、具体的なスポットではないんですけど、奈良町っていうね、まあ、ちょっと古き良き町並みのエリアがあって、その持ち戸のセンター街とかからもうちょっと南に行ったとこなんですけど、そこもね、なんか雑貨屋さんとか、あの飲食店とか結構ね、ちょこちょこいいのあったりするんで、あのおすすめですね。なんか雰囲気もいいので、奈良町っていうエリアがあって、そこ歩いてもいいですね。まあ、というわけで、その東大寺を拠点にというか、東大寺を中心になんか行ける範囲でね、あの興味あるところをこうピックアップしてわーっと巡っていくのが奈良観光としてはいいですね。まあ、あと奈良県民としてはぜひ宿泊は奈良でしていただけると嬉しいなって思います。奈良はね、長年日帰り観光が多いっていうのが課題でして、泊まるってなるとやっぱ京都で泊まったり大阪で泊まる人が多いんですよね、旅行者って。奈良で泊まるってあんまないんですよ。なのでぜひ奈良で泊まっていただければ、奈良を拠点にして大阪と奈良楽しんでいただけたらベストかなって思います。まあホテルもね、結構その東大寺の周辺というか、まあ、春日大社とか奈良公園の周辺とかでも結構おしゃれなホテルね、ちょこちょこあったりするし、若草山とかね、ちょっと山の方にパッて登ったところにもいいホテルあったりするので、ぜひねご検討ください。楽しみですね。レターいただいてね、ありがとうございます。はい、というわけで、最後のレターですね。猫猫さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。ご相談がありレターを送らせていただきます。相談内容は夫の愛情表現についてです。夫とは半年のお付き合いの後、昨年11月に結婚しました。夫は結婚する前から今まで一度も私に好きという言葉を発したことがありません。私は数えきれないくらい言っています。好きだよと言うと夫はうわーと言いながら微笑んでいます。照れてますね。照れてる感じですね。これは夫は穏やかで優しく家事を一緒にしてくれたり、スキンシップもあり、愛情表現以外での不満はありません。そもそも好きでもない人と結婚しないだろうし、日々の行動から夫が私を好きだということは頭では分かっていますが、言葉で愛情表現をしてほしいなと思ってしまいます。今までお付き合いした方たちはたくさん言葉で愛情表現をしてくれたので、なんだか寂しい気持ちになってしまいます。この気持ちを本人に伝えたいのですが、何と伝えたらいいか悩んでいます。ご助言いただけると幸いです。ねこねこさん、レターありがとうございます。日々の行動から夫が私を好きだということは頭では分かっていますが、言葉で愛情表現をしてほしいなと思ってしまいます。ってことで、頭では分かってるけど心から感じてないというか、ちょっとこう足りひんなみたいな、言ってくれたらいいのにっていうまあモヤモヤというか、ちょっと物足りなさ、寂しさがあるっていう感じなんですね。まあ、結論を言うとね、一番いいのは猫猫さんが夫から好きとか言われなくても夫の愛を感じれるようになると、まあ一番手っ取り早いですよね。夫に好きって言わすの大変ですよ。大変やと思います。大変やけど、まあ、取り組む価値はある。それなりに、いや言ってくれる、まあ価値はあるけど、期待はしない方がいいです。ちょっとね、つまらんことを言うようで申し訳ないですし、夢のないようなことを言うのも申し訳ないんですけど、まあでもこれがね、多分現実やと思うんで、旦那さんはね、好きって言わないと思います。よっぽどもう根気強く何度も何年もかけて教育したらいけるかもしんないですけど、まあね、すぐには変わらない。好きっていうことはないと覚悟しといた方が自分の健康のためにはいいかもしんないですね。だから好きって言ってくれへんけど、夫は私のこと愛してくれてるんやなっていうのを自分で感じれたらいいですよね。っていうか、まあ家事一緒にしてくれる、穏やかで優しい、スキンシップもあるんでしょ。スキンシップがまあ言うたら好きだよっていう言葉のね、代わりというか、まあそれも愛情表現ですよね。だからその辺をね、十分感じれるようになったらいいですよね。いや好きって言わないですよ。言わんと思う。性格変えるみたいなもんですから、まあ、もしね恥ずかしくて言ってないんやとしたら、それは相当ね言うキャラになるには大変やと思います。なんかね、
なんかお調子者なんていうかな、おとなしい系の性格の人が急にお調子者になるみたいな、なんかそれぐらいのね、だいぶ性格の変化が必要かなっていう風には思います。そうやってめちゃくちゃイメチェンしてるじゃないですか、おとなしい人やのにみたいな。でも逆にね、そこがこう旦那さんの良さやったりするかもしんないですけどね。まあこれ勝手に言ってますけど、あんまりね、なんか好き好き好き好き言う人やったらね、旦那さんとまた違う性格になってきますからね。なんかこうちょっとこうチャラさが出るというか、なんかそういう雰囲気になってくるかもしんないですよ。あんま好き好きとか、なんか思ったことを何でも言って相手のことをなんか褒めまくってみたいな人になると、なんかそうじゃなくてちょっとこう奥手な感じというか、おとなしい感じというか、まあだからこそなんか穏やかで優しくて、猫猫さんのことを尊重してくれて、なんかこう家事ももちろん一緒にするし、でスキンシップもね、なんかこうささやかにあるしっていう、なんかその雰囲気につながってるかもしれないですねと思ったりしますけどね。まあでもね、旦那さんがなかなか好きって言えるように性格変えるの難しいのと同じくらい、猫猫さんが好きって言われなくても愛情を感じられるようになるのって、まあ同じくらいね、変わるの大変かもしれないです。ってことで、なんかこう好きって言ってほしいとか、愛情表現もうちょっとしてほしいっていうことは全然伝えてもいいかなとは思うんですよね。なんかそれまでなんか隠してこうモヤモヤして、なんかほんまこうしてほしいのに言われへんっていう感じで自分で抱え込むのもなんか良くないかなって思うんで、なんかこうしてほしいな、してほしいなっていうのがあったら、それは全然ね、夫婦なんでそれは伝えて、まあこうお互いの気持ちをね、理解し合ってこう折り合いつけていくわけじゃないですか。夫婦ってそういうもんなんでね。だからまあ、好きって言ってみたいな、言うのが当然でしょっていう感じでいくと、それはもちろん良くないし、旦那さんもね、旦那さんの性格とかこう考え気持ちがあるわけなんで、まあ、ただそれは分かってるけど、私はこうしてくれたら嬉しいよとか、こうしてくれたらもっとなんか安心するみたいなことは伝えていってもいいかなと思うね。こういう繰り返しがね、夫婦ですよ。ぜひね、コミュニケーションね、取って頑張ってください。でちなみにね、この毎日好きって言ってますかみたいなテーマで夫婦でね、対談した回が実はありまして、これ279回の放送なんですけど、またね、参考になるかなと思いますので、この後にくっつけておきます。はいなので、この後ね、ぜひ279回の夫婦対談の放送も合わせてね、お聞きください。というわけでね、今回の放送は以上です。またね、レター、コメントお待ちしてますので、ぜひお気軽にお寄せください。はい。それでは、じゃあ279回の放送にね、このまま移ります。どうぞ。じゃあ、レターいこうかな。
はい。
鍋友ネーム、いもこさん、メンバーの方。大吉さん、ゆみさん、はじめまして。いつも楽しくスタンド FM と YouTube を拝見、拝聴させていただいています。お二人の掛け合いや仲の良さにいつもニヤニヤほっこりしています。私は今年の1月に結婚して、もうすぐ丸1年になる30代女性です。夫は4つ下の20代後半で、ずっと遠距離だったので LINE やオンラインでストレートに思いを伝えてくれるところがとても素敵でした。でもいざ結婚して一緒に暮らすようになると、直接大好きなどあまり言ってくれなくなりました。私の母や妹とも仲が良く、2人と LINE するときは私のことが大好きとストレートに言っているようです。普段はとても優しく、お土産を買ってきたり料理を作ってくれたり、いい夫ではあるのですが、とにかく口下手で、私としては直接毎日大好きな気持ちを言葉で伝えてほしいです。大輝さんは由美さんに毎日大好きと言っていますか？由美さんは大輝さんにそういった不満を持つことがありますか？30代にもなって大人げなくて申し訳ありませんが、ご回答いただけると嬉しいです。これからも応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。毎日大好きとか言ってないねんけど、ね、申し訳ないですけど
言ってもらってはないな。
いや言うんですか素敵な旦那さんは言うもんですか？
ちょっとこれな、いやほんまに
毎日大好きかよ、いや言わんなそれ。
なんかさ、ほんまめっちゃ最近これを私も思う出来事があって、
はいはい、
ちょっと喋っていい？
なんすか？
あのね、この前 え、これ別に言っていいよね、あの裸足夫婦と。
あ、まあまあいいよいいよ、
あの会いましてっていうのは言っていいね。
あ、いいよ。
そう、あの
いいよってワイが決めることじゃない。
いや、それ、いや、なんかみんな、
まあ、そんなシークレットな存在じゃないと思う。
みんななんか今回会ったよみたいな。
あ、別に言ってないな。
言ってないよ、
まあ、
なんか
言ってない。まあえんちゃんはラジオでさらっと言う感じで。
まあ、な、まあ、あの裸足夫婦っていうね、昔からの仲いいクリエイターのご夫婦がいて、
うん、
でほんまに私らと一緒で、結婚した年も一緒やし、で会社辞めた年も一緒やし、
うん、
でこうインフルエンサーとして頑張り始めた年も一緒っていうので、うん、すごい仲いいご夫婦がいて、でその人らもだから結婚 5,6 年目だよね、もう、
うん、同じ時期やからな。
そうせやけど、うん、あの会うたんびにもう2人がさ、あ、その女の子、奥さんがアリサちゃんで、あの、うん、旦那さんがイチローくんって言うねんけど、
うん、
あのもう私だと喋ってる時もあのイチローくんがアリサちゃんに向かって、え、ちょめっちゃ好き、結婚してって言うね毎回。
ああ
で、アリサちゃんがいや結婚してるわっていうノリをもう1日に何回も何回もすんねんけど、
ああ
2人はこれもう外用じゃなくて、もう家の中でもずっとこのやり取りしてんねんみたいな、アリサちゃんが言ってて、え、マジでそんな言ってんのみたいな、マジでそんな毎日好きって言ってるんって言ったら、言ってる言ってるみたいな。でこれもう大君はもう多分さ、なんかあんまその時ちょっと酔っ払って話聞いてなかったと思うけど、
いや、あんま聞いてなかったよ
なんか、え、どうやったらそんななんか言う、なんか好きって言ってもらえるようになるのみたいなって聞いたらさ、いや、なんか分かんないけど俺はマジで本心で思ってるからなんか言っちゃうんだよねみたいな、
うん、
出てて、でアリサちゃんはさ、なんか毎日好きって言われてるから分からへんけどさ、もう年々めっちゃ可愛くなっていくわけ。もともと可愛いけど、
うん、
なんかもう年会うたび会うたびめちゃ可愛いなっててさ、
うん、
あ、やっぱこうやって好きとか可愛いとか結婚してって言われてたら可愛いなっていくんかと思ってで、まあ確かにその時はいいなって思って
ん、うん、
いいなって思ったし、なんかわい、そういえば最近最後好きって言われたのいつやったっけと思って、
うん、
でなんかいいな、大君にも言ってほしいなって思ってさって思ったんよ、その時は、
うん、
ただなんかその翌日ぐらいに大根とお散歩してる時に、なんかワイもちゃんと好きって言ってほしいなみたいな大根に言ってさ、うん、で、ちょっとあろうことかその時なんて言われたか返答忘れてんけどさ、
何やそれ
なんかなんかその時思ったんは、やっぱこう人によって愛情表現って違うなって当然ながら思ったんよ。
ああ、
でなんかまあ一郎はそうやってなんか好きってちゃんと言うタイプやけど、まあ、冗談交じりでもほんまにそうやってちゃんと言うタイプやけど、
うん、
なんか大君は言わへんから悪いとかじゃなくって、
うん、
なんかそれでもその裸足夫婦と同じぐらいなんか私らの中でもさ、二人ともちゃんと大事に思って好きって思ってる、何そのちゃんとした気持ちあるんは分かってるしさ、
うん、
で大君も私のことめっちゃ好きなの私はもう分かってんねん、
うん、
なんかせやから一瞬確かになんか好きって言われるのいいなって思ったけど、なんかよくよく考えてみれば、まあうちはもう別にこれでいいや、だってちゃんと好きって場合分かってるもんってその後思って
まあ分かってたらまあまだいいわな。
そう、
うん、伝わってるというか、
そうでな、
好きな、
そうで、せ、ほんでせやからの妹子さんがもし毎日好きって言ってほしいのであれば、なんか、あ、そうそう、ほんでそのお散歩してる時にさ、私のこと好き、ちゃんと好きって大君に聞いた時さ、私なんかちょっと恥ずかしかったやんか、それ
あ
で大君もさちょっと恥ずかしそうに、うん、好きやみたいな、うん、好きやかなんか言っててさ
何やねそれ好きよって
でもなんかやっぱ
確かにそう言っただけ、
そう、あの好きとかさ愛してますとか言うのってさ、めちゃくちゃ恥ずかしいね、やっぱり
ね。えこれなんかもう映画とか見てたらさ、うん、みんな I love you I love you って言い合うけどさ、うん、まあ、そういう習慣ないよね、なんか慣れへん
で、めっちゃ恥ずかしかったから、あのそう、あの話戻るけど、妹子さんがもし毎日言ってほしいのであれば、妹子さんから言う、まず一つ、
うんうんうん、
あの今日もめっちゃ好きやでみたいな、
うん、
で向こうが言いやすいように、あなたも私のこと好きって聞いてあげる。
あ、まあ聞かれたら言いやすいやろな。
そうやろ、
うん、
なんかそれが良さそうかなって思った。こうなんか文章 レター読ませていただいてさ、もう旦那様がさ、妹子さんのことめちゃくちゃ好きなんはもう誰が見てもわかるやんか。
いやまあもう全然だから不満なさそうやからさ。
そうね、でも不満なさそうに思えても、あの妹子さんが好きって言ってくれへんので燃える気持ちもよくわかるけど、でも旦那さんがやっぱり恥ずかしくてもうちょっと面と向かって言いにくい気持ちもわかんない、
うん、
だからそこはやっぱ言ってほしい側が言いやすくしてあげる。
うん、なるほどね、うん、確かに。
で、まあ、あのまあ冗談半分でね、可愛く毎日聞いてたら毎日言いやすくなっていくんちゃうかなっていう気は。
それでもうなんか腹立ち夫婦みたいに自然と、まあ、言う感じになるかもしれんし、そうそう、ちょっとやっぱわいらははずいなってなったら別の形の愛情表現になってくるかもしれんし な。
私らの愛情表現はそれはもうなんかお尻しばき合うとか、ね、そういう感じに行き着いたような気もする、まあうん、とかなんかあのさ、あの料理中に急にハグしたりするやん。
ああ、まあそうやな、
あもう疲れたって。
ああそうやな、
なんかそういうのもそうやと思うし、まあ、いろんな好きの伝え方って形はさあると思うけど、
あ
言葉にしてほしいんやったら私だったらそうするかなと思いました。終わり。
妹子さん頑張ってください。
もうめちゃくちゃワイバーか喋ったけど、
ありがとう。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。
ほな。